北のお宝、略して北おた、第190回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクな2人が好き勝手喋る番組です。お相手はカナダと
楓の2人でお送りいたします。
今回はなんといくつか感想ツイートがあるので、
う
ん、紹介させていただきます。
ありがとうございます。
こちらいつもありがとうございます。山月ローソンさんから、
ありがとうございます。
リツイートをされててね、なんか、渋谷ヒカリエでやっている展示のリツイートのなんかコメントなんですけれども、こちらの展示、インスタのコミュニティ発祥らしいので、181回で話していたウェス・アンダーソン風動画の話に関連してるんですかね、とのことで、どんな展示なのかなと思って調べたら、その、会議長覚えてるか分かんないけど、ウェス・アンダーソン監督が割と特徴的な、なんていうか、絵柄っていうか、画風っていうか、撮り方を撮る映画監督で、グランド・ブダペスト・ホテルとかのね、で、その人っぽい感じの写真を集めた展示会らしいの。だから、あ、なるほど、確かに私が言ってた、やたらオンラインで TikTok とかで流行ってたあれなのかなと思ったら、どうやらそれとは別らしくて、なんていうか2017年にアカウント、インスタでアカウントを作ったなんかカップルかなんかが、Accidentally Wes Anderson っていうアカウントを作って、だからAccidentally は
狙わずともみたいな、
そう狙ってないけど、ウェス・アンダーソン風になったなんか写真とかを集めて、だからどっちかというと本人たち撮ってるというよりはキュレーションみたいな感じで、それを集めた、まあ、展示会らしくて、で本人たちにその後なんかちゃんとウェス・アンダーソン監督に許可を取って、本も出したりとかしてるらしいの。だからなんかこうオンラインコミュニティではあるんだけれども、今年そのやたらと流行ったあれはなんか本人たちも、いや自分たち発祥ではないんでみたいな言ってたから、まあ今日本で東京でその展示会がなんていうか来てるのは、もしかして今年そういうTikTok とかインスタのトレンドがあったから受けるだろうと思ってこの展示を持ってきたって可能性はあるけれども、この展示自体のこの Accidentally Wes Anderson っていうアカウントはもうちょっと古い発祥らしいので、こんな人たちがやっぱりねってことは、今年だけじゃなくてもそういうウェス・アンダーソン風に撮ってる人とかなんかあったんだなっていうのは、まあ納得なんで、面白そうな展示会なので、もし渋谷に行けるんだったら皆さんどうぞ、それとついでに山崎ローソンさんもう一個、感想ツイートがありまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
劇場版おかいつはすり替え仮面だけ見たことあるんですが、保護者へのメッセージも込められていて思わず涙、見た子たちが大人になった時にふと思い出してくれるといいな。ロケ地は僕の 国境である群馬のロックハート城なので、日本に来た時にお子様を連れていくと喜んでもらえるかも、だそうです。
実はロケーション場どこなんだろうなってすごい気になって調べてはいた
あ、じゃあ、群馬、
そう、群馬
聖地巡礼できるよ
そうだね、はてなマークとかついてたら絶対ついてないと思うけど
ついてはいないと思うな、それは。でもロケ地も判明したので、むしろありがとうございます。
ありがとうございます。
それと、こちら笛木のり子さんもいつもありがとうございます。こちらもただハッシュタグ北おたでびっくりマーク4つでなんかリツイートしてるんですけれどもそのニュースが、任天堂スイッチスイカゲームついに海外進出、スイカゲームとして米国などで配信開始ということで、そうなんです、訳さないでね、ウォーターメロンゲームじゃなくてスイカゲームとして来たんですよ、ついに。これ10月21だったんですけれども、だけど言ったじゃないですか、ほら友人があまりにも欲しすぎて、めんどくさいプリペイドカードを買って日本語アカウント作ってみたいな、それの多分1週間くらい来たのこれ
タイミング、
いやだから行ったんだ だよ本人たちに。多分1ヶ月とか私は言ったけれども、まあ、数週間だったね、数週間、1ヶ月とか待てば来るよ、海外進出するよって聞かないから。そう、ちなみにあのプリペイドカードいくら買ったのか聞いたら2000円だったそうです。
なるほど。
だから、あと1800円何に使うんでしょうね。ニンテンドースイッチストアで。まあでもこれでスイカゲームが世界に広がってみんなでやるといいですね。
なるほど。なんかこの間パンプキンみたいなのになってたの。
そう、ちょっとね、
スイカがパンプキン、
そうそうそうそう、ハロウィンに合わせてなんか背景も、うん、あの期間限定でハロウィン修行みたいになってて、最終的にスイカではなくパンプキンになるようなゲームになってました。 なんでこれでね、ちょっとどなたかわからないんですけれども、急に売れて多分戸惑ってはいると思うけれど、よかったねって思うので、1800円で何買うのかな。
いや、なんか本当にその、ね、うん、この追加ゲームの話を北尾田でして以来すごい見かけるようになって、うん、
でしょ、
そう、これじゃんって思ってはいました。
私嘘ついてない、流行ってるんですよ、うん、本当に、みんなやってるスイカゲームだから。流行るとやっぱりさ、パチモンとかも出てくるよね、
うんうんうん、
友達なんかがスマホ版でできるのあるよみたいな送ってきて、明らかにパチモンのなんかウェブブラウザー版でなんかやってみたけど、クリックした時になんか落ち方の重力がもう違って、違う違う、これはスイカゲームじゃない。なんかだいぶ前だけどさ、なんか最初スマホが流行り始めた時とか、アングリーバーズとかさ、うんうん、なんかフルーツ忍者とかそういうゲーム流行ったじゃん、うんうんうん、
流行ったね。
あれらも流行った反面、パチモンとかめちゃくちゃ多かったよねっていう。
なるほど、
うん、だからまあそういう運命ではあるんだけれども、
うんうん、
やっぱりできればね、このコンセプトは別にそんな新しくはないんですけれども、
うんうん、
この絵柄とかね、ちゃんとみんな流行ってるのはちょっと一応本家のスイカゲームなので、
うんうん、
スイカゲーム皆さんもあの世界海外進出したのでワールドワイドでやるといいですね。
公式のスマホ版とか出てくれないかな。
ねえ、いや、で出たらね、ダメ
ダメ、
あの
ハマってしまう。
そう、中毒度が本当やばくて、みんなあの仕事職場とかでさ、トイレ引きこもってやっちゃう。危険だと思う。
そっかそっか。
だからあの欲しいっちゃ欲しいけれども、うん、出たら電池が減っちゃうので、ある意味出さないでほしいですね、個人的には。
ちなみにスイッチだったよね。
うん、
スイッチでしかないのかな、まだ今は。
私の知ってる限りはそうだね。
そっかそっか、
うん、まあ全然どういうプログラミング的にはさ、どういう何を使ってるのか分かんないけれども、
うんうん、
シンプルさから言ったら他のプラットフォームとかでも全然出せそうだけどね。
そっかそっか。
でも 4K とか耐えれるかどうかというわけなんです
けど、買うか。
スイッチ今。
いや、個人的にはですね、
はい、
歌プリ関連のものが出るんですよ。
あ、本当に？
そう。
ドルチェビータが
ではないんです、残念
ながら。あ、違うの？あれ？
シャニライっていうね、シャイニングライブっていう、はい、今歌プリのアプリゲーがあるんですけど、
はい、
あれが差収になりますので、サービス終了なんですよ。
あ、
そうなんだけど、その今までのコンテンツを、スイッチ版に移植っていうのが出るんです。
なるほど、
そうなんです。
はあ、珍しい。なんかサービス終了して別のプラットフォームでこうやって、まあ、
そうだね、
保存版っていうか出るって、
うんうんうん、アプリゲーにしては多分珍しいと思う。
へえ、それがスイッチ版なんだ、
うん、そうなんです。
なんで
さあ、
アプリストアでなんていうかそういう別版としてこう課金して買い切り版みたいに出せない。
確かにね、どうなんでしょうね。
なんでで今まではスイッチでやってなかったよね。
うん、スマホゲーだから。
うん、
そうだから、どういう移植をするんだかね。あのしかもリズムゲーだから、
うん、
どうなのとか。その
確かに
ね、今までプレイしてきたデータ引き継げるのとか、
うんうん、
なんかいろいろ隙間はあるんだけども、まあ、
うん、
まあそのいろんなね、あのイベントのシナリオがあったわけで、それがこう、うん、残る、
まあね、
っていう買い切り的なね、それこそ、
うん、
意味ではまあありがたい話なんだけれども、
うんうんうん、ちなみになんですけど、
うん、
最近ちょっと変わりつつあるんですけれども、こう家庭機ゲーム機、家庭用ゲーム機ってやっぱり世代交代がいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
結構6年スパンがなんていうか普通っていうか、まあ、そ目安になるんですよ。なんか現にスイッチももう
そろそろ
5年目ですね、今年で。
そうかそうか、
来年6年目になるんですよ。
うんうんうんうん、
だからもうほんとそろそろスイッチ2なのか分かんないんですけれども、な、うんうん、何らかの次世代機も相当濃厚なんですよ。そんな中今、
うん、
スイッチが欲しくなっているわけですね。
まあ、か、そうだね。あと、うん、一応スイッチ移植、あ、スイッチ、あれスイッチ移植だったっけ、
うん、
なんか移植版を買ってるんですよ。
ああ、前のやつの、
まあ、うん、そうそう、
うんうん、
なんかデラックスボックス的なやつになって出てきたやつ、
はいはいはい、
触れてないぐらいの勢いだからね。
ああ、じゃあそれも触れる、
うん、
スイッチを買えば、
買えば、あれあれビータだったっけ、
あれ
わかんなくなってきたぞもういろいろあってね、だんだん追い切れなくなってきちゃう。あのスイッチ版が出るよっていうのが一番最新の情報です。
なるほど、
うん、
へー、なんかだからその楓ちゃんが欲しくなるってタイミングとかっていうよりも、まあそれもあるんですけれども、うん、今このタイミングでスイッチ版を出すっていうのも面白いなって思います。その開発側の判断として、まあまあ、ね、全然まだ実際次世代機発表されてないし、
うん、
出すなら任天堂ソフトあのハードで出すんだったらもうスイッチしかないんですけれども、
うんうんうん、
今かみたいな、なんかウタプリってあんまり基本今スイッチで出てる、そういうこと？
移植系とかは多分そう、スイッチとかで出て
る。あ、なるほどね、うん、あ、じゃだったらもう持っとるやろみたいな思って、
まあ
やっぱスイッチに
きっとね、割と多いからね、乙女ゲーとかもさ、
うんうん、
スイッチ版
そうっすね
っていうか、うん、けどどうなんだろうね。私は手を出さずにそれこそ6年経とうとしているからな。
まあだって新作は出てないわけですからね、
スイッチでは。そうですね。
ドルチェビーターは、
うん、ドルチェビータが出るっていうんだったら買ってたけども、ビータ買っても来なかったし、
まだ新しいニュースとかは、
いや、
ドルチェビータは名前の通りビータ版で出る予定だったやつ、
そうです
じゃないですか、
うん、
で、6年だとしたら来年の3月でもう6年目なんですよ。もしそのタイミングとか 来年とかさ、
うん、
次世代機出ますみたいな発表されたら、
うん、
スイッチ2で出ますかね、それとも結局スイッチで出るんですかね。
どうなんだろうね。なんか何年数年前いつだったかな、その、うん、毎年ね、あの何周年っていう時にいろんな発表があるんですけど、
うんうんうん、
一番最新のドルチェビータ情報は、
うん、
スイッチで作ってるよだったから。
そっかそっか。
でもスイッチすらですらないかもね、このままだとね。
そしたらもしかしたら、
うん、
なんていうかこう2つゲーム機を超えてからの
満を持して
そう満を持してのドルチェビータついに来るみたいな、ありえる。
どうなんでしょうね。なんか話によると、
うん、
ちょっとそのブロッコリーさん内にですね、
ほう、
歌プリのシナリオをよく知っている方々が、
うん、
いらっしゃらなくなってきているので、
まあこんだけねあの時間かかってたらね、
そうなかなかちょっと進めるのが大変っていう話をちらっと聞きました。
へえ、
まあそんなこったろうなとは、
まあ、
うっすそう思ってましたけれど、まあ、
順調だったら普通こんなにちょっとかかんないですよね、
うんうん、コンテンツが大きければ大きいほどね、こう下手なことできないじゃないですか、
うん
うん、なので、ね、まあ大変だなと思いつつ期待をして待ち続けますよ。
そっか。ちなみになんですけれども、
うん、
あのゲーム開発にかかった時間みたいな記録って、
うんうん、
メトロイドドレッドの16年とか
うん、うん、
その前まではですね、2000これなんだっけ、結構前に2011年とかに出たデューク・ニューケン・フォーエバーっていうやつが15年とかかかってたんで、まだそこまでは行ってらっしゃらない。あ、
まだそこまでは行ってないんじゃないかな。あ、10年マークは行ってないと思います。まだ
今何年だ今何年目の待ち
でも5年は待ってます。5年以上は経ってます、うん、いつだっただろうな。
ドルチェビータ発表、うん、2016年にそういうニュースあるよ。
そっかそっかそっか。
2016年の6月、
うん、
つまり今年で7年。
そうかな。そうですね、
あと3年で10年になりますよ
そうですね、
記録まではまだ時間ありますけれども、
うんうんうん、
とはいえなんか他のあの FF15 だって10年でしたよ
あ、10年
で、ちょっとあの歌プリディスるわけじゃないんですけれども、
うん、
作る内容としては15の方が多いと思うんですよ
そうだね、
オープンワールドゲームで 3D なね、
うんうんうん、
モデリングとかそれと比べたら、もちろんなんかシナリオ書くのとか大事ですけれども、
うん、
開発チームの人数多分すごい違うと思うの
そうだね、
そっか、10年いきそう。
まあまあ言ってもおかしくないでしょうね、この
うん、今の感じだと全然いけそう、
うん
う
ん、いけそうい
けそうやったね、
やった。
もしかしたら記録塗り替えるかもよ。 2017年とかで。
つら。
2016年発で17年だったらいつだ？2033年。今から10年ぐらい。でも出たらいいね。
そうだね。
たとえ10年後だろうと、
ええ、
20年後だろうと出たらまだいいっすよね。
そうだね。
発表結局されないで消えてった夢のようなゲームたちもいっぱいあるから、
うんうんうん、待ちます。待てる。大人だから
待てる。10年もあっちゅう間よ。
そうよ、
10年だったらゲーム機多分 4,5 個ぐらいすっ飛ばしてるかな。いやーすごいな。
いやーたびたび戻ってくるけどねこの話題に、
うん、うん、いや面白い。だって発表っていうか発売されたらもうこの話題喋んなくていいって感じ
だ
もん
ね、
うん、ネタが尽きちゃうんですけれども、
うん、
まだ絞り出せる。はあ、でじゃあスイッチをもし買うとしたらそのシャニライと、
うん、
ドルチェビータカッコカリとスイカゲーム、
うん、かな。
他には
そうだな、なんだろうな、あんまり思いつかないですね。
他に待望のゲームとかはないんすか？
他のゲーム？うーん、あつ森は楽しそうだったなって
思ってるけど。あー、楽しかった。
もうでもブームはさ。
ブームが去ったってだけじゃなくて、あれ1年、うん以降任天堂さんが特に新しいコンテンツを出していないという。
ああそうなんだ。へえ。
そう、その後最初の、
うんうん、
そう不思議なの、
うんうん、
やっぱり最近のゲームの傾向としてはさ、ライブサービスって言ってなんか常に毎年、うんうん、例えば同じハロウィーンイベントという季節だとしても、
うんうん、
新しいイベントとか新しいなんか衣装とか毎年そうやって更新っていうか新しいものを出し続けるみたいなサービスが、サービス系のゲームが多い中、あつ森も絶対それできると思うのはできたっていうか、なのに全然そんなことはなく、1年後になって例えばまたイースターが回ってきた時には全く同じイベントをまたやるっていう方針で、それで多分あつ森やめた人多いんじゃないかなって思う。
うんうんうん、
まあ昔のあつ森だったらね、なんかあつ森ってか動物の森だったらそれでよかったんですけれども、
うんうん、
今やインターネットでなんか更新データとかをダウンロードできる時代でいうのが主流なので、
うんうん、
そこはちょっとね、あの任天堂さんの伝統に重きを置いてしまう風習が強く出てしまったかなって思ってますね。毎年ね、新しいインスタとかいろんなイベント出てたら今頃もっとガッポガッポ儲けただろうに、
うんうん、
とはいえ任天堂さんそういう意味じゃなんか割とちゃんとってか子供向けみたいな方針だから、
うんうん
うん、なんかそういう追加コンテンツとかあんま出さないイメージもあるけどね、
うんうんうん、
課金システムとか。
なるほどね。
とはいえ毎年新しいイベント出すんだったらさ、やっぱ人件費とかかかるわけだから、
うんうんうん、
なんかそれを捻出するフリーコンテンツアップデートをずっと捻出し続けることはできないのかなとか思いつつ、
難しいバランスだね、
うん、
その分、まあ、新しいコンテンツ、その違うゲームを出す方に力を入れてっていうことだよね。
まあスプラトゥーンなんかはね1年以上経った今でも新しいの全然出てるから、うんうんうん、 でもスプラトゥーンなんかは、オンラインでやっぱりやるのが主流っていうか、それがメインの遊び方想定してはいるから、そんだけ多分人員とか予算とか割いてるんだろうけれども、だから可能ではあると思うの、任天堂さんのマンパワーだったら。でも多分あつ森にはそういうの咲かなかったんだろうねって。なんかよく聞くゲーム系ポッドキャストはだいたい英語の北米ってかアメリカのやつなんですよ、
うんうん、
でもちろんね日本のゲームとかも結構カバーするから、そういう時によく聞くのがやっぱりそういうさ、例えばあつ森なんかがちょっと、
うん、
なぜかもう追加コンテンツ出さない、なんでだろうみたいなのとかさ、結局、うんうん、開発ジャパニーズだからみたいなで片付けられている感じはある、
うんうんうん、
なんかそういうゲームをプレイする側としてもよくわかんないけれども、日本はそういう意味じゃガラパゴスってか、なんかちょっとメインストリームとは違うんだなとか、なんか今他のゲーム会社とかでさ流行ってるような例えばコンテンツとかなんか運営の仕方とは別ベクトルでまたなんか独自でなんかやってんだなみたいな認識ではあるね。だから特に任天堂さんのいろんな運営の仕方はそういうのでよく片付けられつつ、でもめんどくせえんだよなってちょっと文句言ってたりするようなイメージがある。でもそう、もうほぼ歌プリ専用機にじゃするつもりスイッチ。
そうだね、まあ時間が割けない、
うん、
割けないっていうのが一番の理由かなとは思うけども。
なるほどね。でもそういうサービス終了するんだけれども、なんか保存用的なゲームを一応出してくれるのはいいね、
うん、そう、ありがたいです
ね。あと一応追加なんか衣装とかもあるみたいな読んだ気がするので、さらに新規もありつつ今までのいろいろも見れるっていう、
うんうんうん、何でも消えていくのは悲しいですな。
それもね、なんかどっちかというと最近のこうゲームだけじゃなくてみたいな、
うん、
デジタルな時代になったから、
うんうんうん、
変わった感じですよね、
うんうんうん、
なんか昔の感じだと、まあもちろんそのソフト自体が壊れたら見れなくなるとかあったけれども、
うんうん、
こう映画とか例えばビデオとか DVD で買ってたらもう まあ、それぞれのねメディアがなんか見れなくなるとかあるけれども、基本そのプレイヤーとかなんかそういうものさえ用意すればずっと見られるじゃないですか。それと比べたら今やっぱり配信サービスとかに頼ったり、ゲームだったらサービス終了とかなんかそういうのもあるし、それだけじゃなくてこうディスクで買うゲームとか一応売ってもいるけれども、あのディスクにもう最近ゲーム全部載ってないんですよ。
あーなるほどね、ダウンロードしないとみたいなね。
そうそうそうそう、もうゲームディスクに書き込まれてるやつだとまだ一応ちょっとバグがあったりするから、デイワンパッチとかって言ってもう発売初日にダウンロードするパッチとかを用意して、もうそれと合わせてプレイするみたい
な
想定がされてるから、あのディスクは本当にそういう意味じゃこれ買ったよっていう証明なんかキーみたいな役割しかなくて、そこも昔のゲームと違うじゃないですか。昔のゲームはまあなんかそのゲーム自体にバグがあろうとなかろうと、そのゲームはもうこのディスクにある版が、ディスクとかカセットにあるバージョンがもうこれだって決定版みたいな感じで、で一応そのハードとかがあればプレイし続けられるっていうのがもうそうじゃなくなってきてるんですよ。なんかなんかそういう作品とかゲームとか映画とかが こうこんだけねプレイしてる人とか見てる番組とか見てる人が多い時代なのに、なんかそれを実際持ってるみたいな、所有してるっていうのは非常に少なくなってきてる時代なんですよね。
そうだね、消費しにくいよね、ある意味ね、昔のものとか新しいものだけみたいな。
そうそうそう、だってネットフリなんかはやっぱりさ、その配信でなんかそのもう配信してないとかそういうのに頼りきりってのもあるけれども、それだけじゃなくて、例えどっかさ、なんか映画サイトで買った、買えるじゃん映画レンタルとかじゃなくて、うんうんうんうん、それも結局そのウェブサイト頼みじゃん。
そうだね、
そのストア自体がなくなったらもう見れなくなるじゃん、
うんうんうん、
そこからだってさ、大体の映画サイトはなんか MP3 とかなんかそういうね、あのファイルをダウンロードできるってわけじゃないじゃん、
うんう
ん、だから結局これをあなたのものですよって買わせてるけれども実は買ってないっていう感じよね。だからなんかこう所有するみたいな認識が変わってきてはいると、
うん
うん、あとなんていうか博物館的な意味で、
うん、
そういうものをさ、やっぱ記録する人なんかも苦労しているっぽいね、
うん、
ゲームとか。
なるほどね、
うん、
量もとんでもないしね、きっと。
そうそうそうそうそう、いいとか悪いとかは関係なくね、なんかそういう時代なんだな、うん、みたいな感じはする。変わったなとは思う。
確かに、
なんかそれと比べるとやっぱり本っていうのは普遍な感じはちょっとするよね、う
ん、確かにね。
もちろんなんか発行後になったらいろいろ直したりとかってあるけれども、うん、でも基本は変わんないじゃん、
うん、
変わらないし、未だにこの紙の本を買えばこれが燃えてなくならないとか、なんかそういう限りね、
うん、
同じものをずっと楽しめるから。
確かに、
やっぱなんかこんだけデジタルを楽しめる時代だけれども、そのものがあるって、実物があるっていうのも、うん、それだけで結構存在感とかあるよねって。
確かに、
なんでこんな真面目な話になってるんだ。スイッチ、スイッチでスイカゲームできるといいね、うん、ドルチェビータ出るといいね。
北オタはお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグ北オタでつぶやいてください。ではお相手は楓と
かなたでした。それではまた次回、さようなら。楓ちゃん、私はついに遭遇してしまったんですよ、
はい、うん。